ゲームのない世界なんてない、ゲーマーのゲーマーによるゲーマーのための番組、 No Game No Life。 さあ1月の後半戦やっていきましょう、 No Game No Life。 さあ13日の成人式が終わって、新たな新成人になる方おめでとうございます。新たな門で頑張ってください。新年なんで皆さんね、新年の目標なんかも立ててる方もいらっしゃると思いますが、目標立てたからには実行してください。実行するからにはスタートダッシュが肝心です。正月ボケなんか吹っ飛ばして張り切っていきましょう。オープニングナンバーはワフトモーメントでハルキゲニア。改めまして、こんにちは、ドードレ兵長です。さあ皆さん、成人式の思い出どうです？僕ないんですよね。20歳の時ってちょうど専門学校入ってたんで、僕卒業間近のタイミングなんですよ。そうなってくると、その卒業してすぐ飲食店だったんですけど、お店で ある程度1人前になって戦力になれるようにっていう風に僕思ってたので、ずっとバイトしてたんですよ。もうその20歳になる年の8月ぐらいからかな、もうずっとバイトバイトバイトで、もう1月2月3月ってのは専門学校もある程度落ち着いてくるので、もうバイト漬け、バイト研修みたいな感じやってたので、みんなみたいに振り袖着てスーツ着て会館に集まって中学校行ってみたいな同窓会の雰囲気一回もやってないんで、ちょっと憧れはあるんですけど、まあ、逆にこの時期ちょっとツイッターとかなんか見てますと、なんか成人式でお祝いムードのツイートよりもなんかすごい特攻服を着て街にを練り歩いている沖縄の方のツイートだったんですけど、そういうのがあるので、あれもあれでちょっとねやりすぎなところもあると思いますけど、まあ、人生で一度しかない行事なのでね、まあ、適度に羽を伸ばしてくれていると願って今日もゲームをやっていきます。さあ今回もやっていきましょう、ノーゲームノーライフ。前半戦は俺的ゲームサテライト、今回はどんなニュースが飛び交ってくるのか。後半戦はピックアップゲーム、今回ピックアップしたのは香川県。これはゲーム好きの方でこのワード言い出したらもうあれしかないってわかると思います。まあお楽しみにしてください。それとこの番組では皆様からのいいねやメッセージを大募集しています。番組へいいねやメッセージを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンからでもご利用いただけますので、皆様からのご意見ご感想リクエストなどをお待ちしてます。さあそれではドードレ兵長のノーゲームノーライブ、これから30分お付き合いどうぞよろしく。この番組はインリアリティドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2020開催決定。2015年開局インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、2020年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません、経験不問、皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル、
さあ今回もやっていきましょう、俺的ゲームサテライト。今回も僕ドードレ兵長が気になったニュースを独断と偏見でお伝えしていきます。まず最初のトピックです。最速モニターの発表。 2020年1月5日、ネバダ州ラスベガスで行われたコンシューマーエレクトロニクスショーで、わずか数ミリ秒差で勝敗が決まる対戦ゲームの世界において、NVIDIA は、e スポーツの熱狂的なファン及び競技プレイヤーにとって史上最速のゲーミングディスプレイとなる 360Hz のリフレッシュレートを兼ね備えた新しい G-Sync ディスプレイを発表しました。今年発売予定のこのディスプレイは世界最速のゲーミング GPU である GeForce RTX と完璧な総合性を持ち、対戦ゲームの体験を比類なきレベルに高めてくれるそうです。NVIDIA といえば2013年に初めて投入された NVIDIA G-Sync で、ディスプレイのリフレッシュレートと GPU のフレームレートを同期させることでテアリングをなくす革新的な可変リフレッシュレートテクノロジー VRR で有名になりました。それ以来 G-Sync プロセッサーがプレイヤーの知覚を向上させるダイナミックオーバードライブ、画質の向上によってターゲットをより正確に狙えるようにするカスタム調整が可能なファームウェア、および反応時間を短縮できる今回の 360Hz のリフレッシュレートといった e スポーツの映像品質を加速させる新しいディスプレイテクノロジーを発展してきました。 e スポーツのプロは次のフレームがアップデートされるまでの待機時間を削減するためにディスプレイでのフレームのテアリングを受けてきましたが、 G-Sync の 360Hz のフレームレートと VRR によりフレームが3ミリ秒以内にリフレッシュされるようになるため、 e スポーツのプロはテアリングのないフレームと圧倒的に低いレイテンシーの両方を得られるようになります。まあ何のこっちゃって思うんですよね。フレッシュレートとかテアリングとか同期とかね、横文字ばっか続いてるんですけど、まあ分かりやすく言えばですよ、テレビの6倍の性能って思ってください。テレビって大体 60Hz っていう風になってるんですよ。あの 4K とかの一気消ハイビジョンって言われるものでも、なんで1秒間に60枚の絵を入れてますよっていう感じで、ああやって滑らかに動いてるように見えるんですけど、それが1秒間に360枚の絵が入るって考えてください。超滑らかです。普通の映像を見てる分には変わらないんですけど、 FPS ゲームとかだとやっぱり振り向いてすぐ打たなきゃいけないっていう時に、振り向く時にはすごい情報が流れると思うんですよ。景色の情報だったり敵の情報だったりとか、でそれが60枚の絵よりも360枚の絵の方が的確に描写できるので、敵の発見だったりとかっていうのも本当に分かりやすくなります。僕前まで 60Hz のゲーミングモニターを使ってて、今回240のやつに新しく買い替えたんですけど、全然違いました。これは体験しないと分かんないのでね、ぜひ気になる方は、多分お値段お高いと思いますけどね、買ってみてはいかがでしょうか。さあ次のトピックです。ゲームのバリアフリー日本上陸。昨年9月にアメリカやヨーロッパなどで発売された Xbox アダプティブコントローラーが新たに日本を含む17カ国でも数量限定販売を開始しました。 Xbox アダプティブコントローラーはスイッチ、ボタン、マウント、ジョイスティックなどの外部デバイスに接続して思い通りのカスタムコントローラー環境を構築できる統合ハブ、プログラム可能な大きめなボタンも備え付けられており、Xbox One 本体や Windows 10 PC と連携させることができるようになっています。これは非常にいいですよね。障害者の方だとやっぱり思うように指が動かなかったりとか、もしくは指がなかったりする方もいると思うんですけど、あの手この手を使っていろんなあのハブとかスイッチのデバイスがあったんですよ。僕もチラッと見たんですけど、なので、手を使わずにも操作できたりとか、頭を前に動かしてボタンを押したりとかっていうようなものがいろいろ別売りで売ってますので、障害者もゲームを楽しめるような時代になってきたんじゃないかなと思って、これはちょっと嬉しいニュースでしたね。まあ、数量限定発売なのでね、もう購入予定の方はお早めに購入の予定と、あと価格は1978円となってますので、気になる方はストアページでぜひぜひ購入してみてください。さあ、最後のトピックです。ポケモンの発表に賛否。9日、ポケモンダイレクトにて、ポケットモンスターシリーズ初となる有料追加ダウンロードコンテンツ、エキスパンションパスの発表がありました。シリーズ最新作の任天堂スイッチソフト、ポケットモンスターソードシールドの追加コンテンツになり、出現しないポケモンや新たなエリアなどが登場します。しかしこのダウンロードコンテンツにファンから賛否の声が上がっています。エキスパンションパスは、剣盾から繋がる2つの追加コンテンツにて構成され、第1弾鎧の孤島は6月末までに、第2弾冠の雪原は秋までに配信予定。剣盾用の2種類あり、出現する野生のポケモンや一部の登場人物には違いがある中、 主人公は剣殺の舞台であるガラル地方に存在する新たなエリア鎧島冠雪原を訪れ、新たな人や新たなポケモンと出会いながら冒険を続けていきます。ざっくりとした内容は、鎧島ではポケモンバトルの道場があり、主人公はその師範であるマスタードに弟子入りしたり、冠雪原ではとある人物から探検隊の隊長に任命され、探検服を身にまとい吹雪舞う雪原や、マックスレードバトルでしか立ち入ることのできなかったポケモンの巣の地下など、様々な場所の調査に行けます。剣盾のセーブデータをそのまま引き継いでの冒険が可能で、鎧島冠雪原には剣盾に登場しなかったポケモンたちが多数生息しており、新たに発見された伝説のポケモンや過去作に登場したポケモンたち含めて合計200種類以上が出現。昨年11月に発売された剣盾では新章を含めて400種類のポケモンをゲットすることができるが、これは前作 3DS ソフトポケットモンスターサンムーンシリーズでゲットできた800種類以上に比べて半分。発売前から一部のポケモンは登場しないことが報道などで明かされていたが、従来の半分が登場しないこととなり、ファンの間ではポケモンのリストラと言われていました。今回の DLC は、現在剣盾に登場していないポケモンを新たに登場させるというもの。伝説を含め過去作のポケモンを登場させるという意味では、自分の好きなポケモンが出現する形となり、公開された映像や情報を見てリストラ組の復帰で朗報、いいと思う、個人的にはガチャゲーよりこういう支払いの方がいいと喜ぶ声も相次いでいます。一方で批判の声も、発売から2ヶ月もしないうちに DLC の紹介って、結局剣盾は未完成だったってことですよね。感動や感謝してるやつ多いけど、いや最初からこれぐらいやっとけ、それぐらい剣盾スカスカやったってことですよ。リストラされたポケモンを有料で売るイメージしかない。要は 60% のゲームを販売して有料追加コンテンツを買うことでやっと 100% になるってことなど、シリーズ初となる有料追加コンテンツに疑問視する声も相次いでいます。一応エキスパンションパスを購入しなくても、剣盾に対して無料アップデートが予定され、通信交換などを通じて新たに加わるポケモンたちが入手可能。また2月にサービス開始予定のクラウドサービスポケモンホームを経由して、過去シリーズなどからエキスパンションパスに登場するポケモンたちを連れてくることができるため、有料コンテンツに抵抗がある人に向けての対策もバッチリしています。ただこのポケモンホーム無料か有料か未だ未定になっております。まあ、この規範わからなくもないんですよ。課金といえば課金なので、まあ、ただ言ってみればですよ、昔のポケモン、例えばルビーサファイアとかデオキシスとかジラーチとかってマイル券買ってゲットしたじゃないですか。そのチケットいくらしましたか？1000円ぐらいしましたよね。そう考えると1000円で1匹、まあ、今回のダウンロードコンテンツ確かだいたい2980円だと思うんですけど、それで200匹以上ゲットできるんですよ。どっちがお得ですかと。ねえ、新しいポケモンのソフトが出て新しいポケモンのソフトを買うとか、マイル券を買って1匹得るよりかはよっぽどコスパがいいと思うんですよ、僕は。まあ僕は全然ね、このダウンロードコンテンツすごい賛成派ですし、まあ今ね、無料でゲームができるのが当たり前になっているからこそ、こうやってね、ゲームに対してお金を払うことに抵抗が出てきている人がいると思うんですけど、僕はいい措置だと思うので、気になる方っていうか、もし剣盾持ってる方はぜひぜひ、こちらダウンロードして新たな冒険に出てみてください。今回も様々なニュースが飛び交ってまいりました。次回はどんなニュースが飛び交ってくるのでしょうか。お知らせを挟んで、ピックアップゲーム。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、はじめまして、チャイカです。私の番組チャイカの休息所ラジオでは、茶色のイカではない私チャイカがとりあえず全力でわちゃわちゃやってるラジオです。あんなことやこんなことで皆さんをドキドキさせちゃうかもなんて気になった方はぜひ遊びに来てね。
ミュージックゼロチャンネル。
さあ、ピックアップゲーム。今回ピックアップしたのは香川県。これなんで香川県をピックアップしたかっていうと、オンラインゲームの時間に規制が入った日本初の県っていうことなんですよね。まあこれびっくりしました。本当、中国では以前そのオンラインゲームの規制が入りますよとか、課金の上限額が設定されますよっていうのは、 お伝えしたニュース、オリティックゲームサタライトの方で言ったと思うんですけど、まさかこんな早く日本に来るとは思ってなかったですね。まあ、何らかの規制とかは入ってもいいかなとは思ってたわ、来るかなとは思ってたんですけど、ちょっとびっくりしました。しかも香川県っていうちょっと、またね、マイナーな県で、まあ、香川県の方に失礼ですね。すいません。まあでもそんなことはいいんですけど、まあ、どんな内容かって言いますと、18歳未満の方に関してなんですけど、1日の使用時間が平日では60分、土日祝日、長期休暇を含めた休日は90分です。これ、死活問題ですよね。ゲーマーの僕らにとってみたら。60分じゃねえ、全然何もできないですよっていう。PUBG だったら2試合が限界みたいなね。そんなレベルだと思うんですよ。で、まあ、一応ね、その、まあ、なんでこんなことに至った経緯、なんでそういうオンラインゲームの時間に規制をかけようかっていうふうに なった経緯っていうのも、やっぱりその WHO とかでもそのゲーム障害、ゲーム依存症っていうのがその病気として認知されてきてると思うんですよね。で、そうなってくると、そこに対して結局、寝不足とか、そういうので、健康面とか、学生とか未成年だってやっぱり学業とかがあるので、まあ、お昼間しっかり授業を受けて、夜しっかり寝てっていうのを目的としたんじゃないでしょうかね。まあ確かにね、ゲーム僕も結構やってた時って、まあ、夜中まで遅くやってたので学校で寝てる時も、まあ確かにまあありました。まああったんですけど、じゃあ果たして、1日60分。これをやったからといって、寝不足の学生さん、夜中まで起きることなく早く寝る学生さんが増えるかといったら、多分答えはノーだと思うんですよね。林修先生が言ってたんですけど、ゲームの時間を減らしたからといって勉強する時間が増えるわけじゃない、勉強ができるようになるわけじゃないっていうことを言ってまして、確かにゲームの時間は60分で制限されますと。でただ、じゃあ60分ゲーム終わったからといって、その後、勉強する学生さんはじゃあ果たしてどれくらいいるのか。おそらくスマートフォンで YouTube や Twitter なんかを見るんじゃないかなみたいな感じにはなると思うんですよ。じゃあ、携帯も取り上げられました。じゃあ何をするか、じゃあテレビを見るんじゃないかなみたいな。じゃあテレビも取り上げられました。寝つけちゃダメです。じゃあどうするかって言ったら、もう多分そしたらもう寝ますね。僕なら勉強せずに。だから学力向上とか、まあそれでまあ不眠症とかね、例えば寝不足は治るかもしれないんですけど、まあ僕はちょっとやりすぎな気もするんですよね。そのゲーム自体が、そのゲームがなんか悪者みたいな感じに、なんかいろんな人も言ってましたけど、結局ゲームってまあ娯楽の一つかもしれないんですけど、昔の野球やサッカー、例えば囲碁将棋も娯楽の一つだと思うんですよね。でもそれが発展してってプロっていうのができて、まあ賞金だとか給料とかをもらって、まあ生計立ててる方もいると思うんです。まあゲームも一応そういう流れも今来てるんですよね、 e スポーツっていう形で。ただやっぱり娯楽性が強すぎる。ただ熱中しすぎて夜遅くまでやりすぎちゃって学校生活に支障をきたすっていうのがあるがゆえに、まあそういう風な規定が入ってるんですよね。まあでも言ってみればですよ。有名高校の野球部って授業中起きてる高校も起きてる高校ありますからね。まあ多いか少ないか分かんないんですけど、もう部活に全振りしてもう学校の授業出席するだけで OK みたいな高校もありますから、そう考えるとやってることそれがなんていうんですか、ゲームなのか野球なのかの違いなだけですよ本当に。あとはこれ利用時間も一応9時まで、高校生は10時までとかで、あとは保護者への注意喚起としてスマートフォンやゲームへの例えばフィルタリングなどの活用などの、まあ講演会なのかそのガイドブックなのかとかも多分出てるんでしょうね。まあそういった感じで本当にゲームをやっちゃいけないような傾向にしてってますね。で、この流れで一番疑問に思うことが、まあ僕自体なんていうんですか、子供の頃まあゲームやってましたけど、5時のね、なんていうんですか、サイレンって言うんですよ、僕らの地元では。例えば5時とか6時になるとなんかサイレンとか音楽とかチャイムが鳴って、まあお家に帰らなきゃいけませんねみたいな感じの、まあ田舎あるあるだと思うんですけど、そういうのが流れてたんですけど、 子供の頃はでもそれが流れるまでは必ず外で遊んでましたね。ちゃんと外行って遊んで、それこそ鬼ごっことか野球とかやって、で、家に帰ってご飯を食べて夜中寝るまでの間にゲームとかやったんで、外で遊んでたんですよ。だから今の子供たちって、じゃあ外で遊べるかって言われたら、僕らの時代ほど遊べなくなってるのは事実なんですよね。例えば公園とかで遊んだりすると、ボールとかだと、飛んで危、どっかにボールが飛び出して危ないとか、あとは公園で騒いでる声がうるさいって言って苦情が入るぐらいですよね。一昔前じゃ想像できなかった時代ですよね。で、そうなってくると自然的に子供たちでも家に引きこもるしかなくなっちゃうと思うんですよ。いや、そうなってくると、家でゲームをやっちゃいますよね。で、それが60分しかできないってなると、子供ってもう多分本当遊ぶツールなくなってると思うんですよ。で、ゲーム自体もその遊ぶツールって考えも悪くはないと思うんですけど、まあ本当にね、適度にやったりとかすればいいですし、もう本当にそのゲームで多分食ってこうとか、例えば今 YouTube とかも、YouTuber とかでいろんなゲームとかを配信したりとか、それこそ荒野行動とかでプロになってる子たちって、中学生、高校生の方も多いんじゃないかな。まあそういった人たちにもこういう条例が、まあ今香川県だけで、まだ、条例は制定されてないんです。2月にもう一回定例会で、その修正を加えたりとか、で、最終的には今年の4月に条例を制定するような流れになっているので、まだ確定ではないので、もしかしたら案で終わるだけかもしれないですし、もしかしたら条例が制定されて、今のところ罰則もないんですけど、罰則なしだと本当に例えば、学校でいうマナーというか目標とかのレベルになると思うので、じゃあしっかり罰則を設けようとかってなるのかもしれないです。そこはちょっと分かんないんですけど、もしそうなった場合はちょっとね、これからプロゲーマーを目指すとかゲームで食ってこうっていうような子供の夢に水を差すような流れになるような感じで、僕自身今これだけじゃないと思うんですけどね、もう日本がやっぱりちょっとなんていうんですか、 e スポーツの遅れを取ってるって言われちゃうような要因の一つになるとは思うので、まあ今後香川県の動きちょっと注目したいですね。もし例えば、中学生の皆さん高校受験で県外に行こうと思ったら、香川県だけはちょっとやめときましょう、様子見てからね決めましょうね。はい、そういったことで今後香川県の動きに注目していきたいと思います。さあ一曲お届けしてお別れしましょう。カイでワンデイ。
誰もいない心探している。一度見た夢に背を向けて、落ち込む気持ちも少しわかるけど、あの時の君が言った言葉、今も僕の中で。
ックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは。
姉の舞です。
妹の咲です。二人の番組アドリブ30分、どんな番組ですか？
え？めちゃくちゃ
この番組は、さきはラジオパーソナリティになりたいけれど脚本を考えられないので、姉の舞を巻き込んで30分アドリブでやり過ごそうという番組です。意味わからんよ。何そこな。
皆さん聞いてください。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、オルトホワイト、ゼロ&ワン。ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、オルトホワイト、ゼロ&ワン。ミュージックゼロチャンネル。
ノーゲームノーライフ、お別れのお時間。まあ、1月になっていろんな発表がありましたね。ポケモンの新作発表、まあ新作っていうかダウンロード本コンテンツでしたけどね、まあ、発表だったりとか、あとは香川県のゲーム条例、びっくりしました。でもね、誤解しないでほしいのは、香川県はいい県だと思います。僕も大好きですし、まあ、うどんね、香川のうどんぜひ一度食べに行きたいと思ってるくらいなんで、もう香川県は素晴らしい県だと思います。ただゲームをやる環境においては、もしかしたらいかがな環境になるかもしれないって言ってるだけなのでね、そこのとこご理解お願いします。まあでもゲーム依存症って WHO が言うぐらい、ちょっと深刻な問題になってると思うんです。やりすぎてる方たちも多いですし、ただそれってゲームが悪いだけじゃなくて、一個人だと思うんですよね。個人のまあ自己管理のところだと思うんです。で、一番じゃあ何がいい解決方法になるかっていうと、そのゲームに対する価値観を教育していけばいいと思うんですよ。なんでゲーム教育、ゲーム学っていう学問を学校で絶対やった方が僕はいいと思うんですよ。例えばゲームができるまでの仕組み、ゲーム会社の運営方法とか、あとはゲームをやりすぎた上で起こる障害だとか、そういったところを勉強していく。まあ、子供の頃ってわからないんで、教えられたことが正しいと思っちゃうんですよ。で、それを正しいと教えればいいんですよ。で、そういった上でゲームをやるやらないっていう判断を個人でさせていけば、おのずと多分ね、その、まあ、課金をしていくとか、重度にどっぷりゲームにはまる、まあ、例えばゲームをやってプロゲーマーになるためにはここら辺のレベルに行かなきゃいけないんですよっていう、すっげえ高い現実を突きつけたればいいんですよ。まあ、そうやって言っていけば、おのずとやっぱりね、僕は趣味で止まっと、といた方がいいなって思う子供出てくると思うんじゃないかなって思うんですよね。まあ、ただね、2020年こういう面白いような話題がポンポン今のところ出てきてるんでね、いや、今年もいろんな情報、いろんなゲームの情報が飛び交ってくれる1年になってくれることを祈ります。で、そんな中でね、僕ちょっといろいろ思ったのが、俺的ゲームサテライトとかピックアップゲームで紹介してる、話してる内容って、ね、意外とね、濃い内容にしようと思うと3つになるんですけど、しょぼい内容にしようと思うとなんかいろいろポンポンポンポンあるんで、今後もしね、そういったような話題があったら、今後 YouTube チャンネルの方に、まあ、2、3分とかね、5分ぐらいの動画で、もう単発でポンポンポンって上げていきたいと思いますので、まあ、よかったら YouTube チャンネルの方、登録していただければ、そういったようなね、ゲーム情報、ちっちゃいゲーム情報かもしれないですけど、公開していきますので、ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。それと、この番組では皆様からのいいねやメッセージなどを募集しています。番組へいいねやメッセージを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンからでもご利用いただけますので、皆様からのご意見ご感想リクエストなどをお待ちしています。続いて番組公式ツイッターアカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルではリスナー皆様からのフォローやリプライも同時に大募集しています。番組アカウント ID は m_z_channel m_z_channel すべて大文字です。 ツイッター内で検索していただけると出ると思いますので、どしどしフォローお待ちしてます。さあ、それではドドレ兵長のノーゲームノーライフ、次回2月1日までおさらば。